Let's get knowledge with fun. Let's get knowledge with fun. Let's get knowledge with fun.
ラジオ版学問のすすめ。スペシャルエディション。ご機嫌いかがですか？ガマの健です。この番組はラジオ版学問のすすめ。2007年2月に放送したもののスペシャルエディションです。今回のエキスパートはノンフィクション作家の柳田邦男さん。その後編です。今の日本の問題は、そしてこれからのあるべき姿は。
Let's get knowledge with fun。
さて今回のエキスパートはノンフィクション作家、平凡社から大人が絵本に涙するときを出版されている柳田邦男さんです。引き続きよろしくお願いいたします。さて柳田さんは、1936年まで、昭和11年ということになりますかね、
はい、
今年で71歳
間もなく
になられるということですが、その間日本がこう失ってしまったんじゃないかと思われるようなことってございますか？
70年生きてきますとね、
はい、
昭和の戦前戦中戦後の混乱期、食糧難、そして高度成長、物が豊かになってくる、全部同時代として経験して見てきたし、自ら体験してきたことなんですね。で、私は少年時代っていうのは戦争あり空襲あり、その恐怖あり、そして戦後の食糧難、芋とさつまいもとじゃがいもとかぼちゃしかない、そんな時代も過ぎてきましたね。で、家も父親が早く亡くなったもんですから、みんなで兄弟でも母親の手内職手伝ったりとか、それぞれ早くから自立しなきゃいかんとか、そういう時代を過ごしてきたわけですが、でそういう時になんとか豊かになりたい、こんな苦労しなくて済むような世の中になりたいと思って努力し自活し、収入を得るようになったわけですけど、ふっと気がつくとこの国逆に変になってきたんじゃないか。それはやっぱり少年事件の悲惨さを見ても、あるいは親が子供を殺すとかですね、あるいは最近の相次ぐそのバラバラ事件とかですね、もうとてもおかしな状況になってる。これは日本人の心がおかしくなってんではないか。一体何なんだろうかっていうと、私はね、物や金の豊かさは追いかけたけれど、心の豊かさっていうのをすっぽり忘れてきたんじゃないか。あの貧しかった時代、しっかり食べるものがあればとか、あるいは住む家があればとかっていうことで物お金を要求して所得倍増に走ったわけですが、でも家を建てたらローンで苦しむ、あるいはあの物は豊かに食べられるけれど、しかし無駄に残したり捨てたりする。日本人が今あのコンビニなどでお弁当買って食べ残すものの量ですね、それをもし有効に使ったらアフリカで飢え死にする子ども100万人を救えるっていうぐらいなんですね。あのこの状況を考えた時にやっぱり心の問題、あの単にもったいないっていう運動をすればいいっていうことではなくて、それはそれで大事ですけれど、あの心の豊かさ、あるいは相手の心を読み取る力、あのそういったものを取り戻さなければいけないんじゃないかな、ね、でこれは大人も子供もみんなそうなんだけれど、子供の形っていうのは大人が決めるもんですね。あの子供が勝手に悪くなったり、あるいは犯罪を犯すわけじゃなくて、大人が作った社会の中で子供が育つわけですから、その社会の作り方、社会のありようっていうものが子供に投影されて見えてくる。だから少年事件考えるときにはその親のあり方、それは単にその事件を起こした親の個別的な非難ではなくて、そういう親が出てくるような社会の状況、それを考えなきゃいかんなって。で私は命の問題を追いかけているうちに心の問題にたどり着き、そしてそれがまさに日本の今の時代をどう作り直すか、この国の形なり人々の心をどう作り直すかっていうところにたどり着いたってことですね。
なるほどね。でもその、心を置き忘れてきてしまったこう日本なわけなんですが、どういうふうにしていけばいいのかなというのが
これはね、はい、2つあると思うんです、はい、1つは大人の社会の中で社会的に弱者と言われる、はい、高齢者とか、うん、あるいは病気をしている人、障害のある人、あるいは貧困のどん底にある人、生活保護を受けなきゃいけない人、そういう人の立場に立って世の中の在り方や、うん、様々な価値基準っていうものを考え直してみるっていうことが1つだと思うんですね、はい、4、5 人犠牲になる人がいたり、遅れてしまう人がいても95人がハッピーであればいいんじゃないかっていう、そういう社会を戦後作ってきた、うんうん、だから経済成長のためには公害があっても、まあ、少し放っておくとかですね、被害者には泣いてもらうとか、そういう社会を作ってきたわけですね。だけどこれからの社会っていうのは 4,5 人の犠牲者あるいは弱者に目を向けて配慮して95人が少しは我慢をしましょう、うんうん、そうすることが本当の豊かな社会ではないかっていうところに切り替える必要があるんだろうと思うんです、うんうんうん、でこれはある評論家がね、若い頃スイスで過ごしていて日本とこの国はどこが違うんだろうって考えたら、やはりその一人弱者がいてもそれに配慮して99人が忍ぶとこは忍び、我慢するとこは我慢する。ところが今の社会っていうのは 20% の高額所得者のために 80% の人がこうどんどんどんどんこう苦労したり、あるいは過重労働で苦しんだり、そういう中で悪せくしているという、こういう社会になりつつあるわけですね。まして 20% か 10% いる社会的弱者と言われるような立場の人っていうのはもうその自己責任という形で切り捨てられてしまう、こういう時代ですね。
なるほど、はい、じゃあ弱者の立場に立つというところがまず一つポイント、
は
い、
それは政治行政の取り組み方から始めればまず違ってくると思います、うんうん、はい、それからもう一つはやはり子どもの心育ての問題、うん、子どもの心あるいは人間形成、これをどうするかっていうことに真剣に取り組まないといけない、うん、今はその所得を求めて夫婦共稼ぎになる、あるいは女性でも生きがいを求めて社会に出ていく、で子どもは一人だけ家に置いていかれる、で僕は女性進出を批判してるわけじゃないんです。これは大事なことですよね。男でも女でも同じように均等に生きがいを求めていく。だけどそれなりに子供に対して責任を持つ、夫婦で分担し合うとかは分担する、それは男の責任も 50-50 であるわけですよね。でそういうことを考えながら子供との接し方っていうもの、あるいは子育ての在り方っていうのをきちっと考えていく。今なんかね、お金があるからベビーシッター雇って、10万円入ったお札をベビーシッターには渡してですね、そして子供が寂しかったら何でも買ってあげてねとか、食べたいもの何でも買ってあげてねって言って、お父さんもお母さんも夜いない、そしてベビーシッターが一緒にスーパーに行ったりして買って与えてるという、こういうあり方っていうのはどうなんだろうって。お金はある、家も豊かにある、しかし子供に対する接し方がものすごく貧しい、うん、これ象徴的だと思うんですね。なるほど。 Let's get knowledge with fun。
さて柳田さんはエリカ奇跡の命をはじめ、たくさんの絵本の翻訳も手掛けられていらっしゃいますが、昨年12月には最新のものになりますね、翻訳絵本となるラッキーボーイが、評論者から出版されました。それから、こちら今日実はお持ちいただいたんですが、僕は誰もいない世界の果てでという絵本の翻訳も手掛けられていらっしゃいますが、
これは10月に出ました。
はい、これはそれぞれどういった本なのかちょっとご紹介いただけますか。
は
い、
私はこの 3,4 年前から絵本の翻訳の仕事を始めました。はい、それは絵本を深く理解する上で本当に素晴らしい仕事だなと思って取り組んだんですね。それは言葉一つどうやったら日本語に置き換えられるだろうか、日本の子供にも大人にも深く伝わるにはどういう言葉にしたらいいんだろうかというと、直訳では全くダメなんですね。英語でこういうことは日本語ではその辞書引けばあるけど、その言葉では本質が伝わらない、すると日本独自の文化の中で言葉を探さなきゃいかんというのはそういうことですけど、で究極の私の翻訳の目的は子供の心を大人が理解する上でものすごく深く語ってくれる絵本、これに絞って訳してるんです。でそれは命や心の問題になるわけですけれど、でこの僕は誰もいない世界の果てでもラッキーボーイも心の問題として非常に大事なんですが、この僕は誰もいない世界の果てでっていうのはこれアメリカの絵本で、まあ、いわば大陸の果てのですね、崖っぷちに少年が一人で住んでいる、で可愛いラバと一緒に 毎日あの石ころを崖から落として楽しんだり、うん、松風の音を聞いたりして楽しんだりと、あるいは化石を見つけたり、うん、恐竜の骨を見つけて組み立ててみたりとか、そういうのどけさんの中で本も読むと、うん、これ何を語ってるかっていうと、子供には一人で孤独に過ごす時間が実は必要なんだと、うん、でこれはあの閉じこもりとかあるいはいじめとは違うんですね、うん、いじめによる不登校とかそういう意味での孤独ではなくって、うん、そのみんなと仲良しだけど一人でいる時間も実は大事、
うん、
家族仲良しだけれど一人で過ごす時間も実は、うん、とても大事な意味を持って
る、孤立ではない孤独という、
はい、でそれは私の子供時代ってのはそうだったんです。私は兄弟6人でしたけれど、うん、一人っきりで田んぼで遊んだり小川で船取りしたり、うん、あるいは本を読んだりっていう時間はとても大事だったんですね、うん、で今の時代はテレビやゲームやいろんなものがこう IT 機器があるもんですから、子供は一人でねなんかじっくり考えたり何にもないところで遊びを探すっていうことをできないんですね、
うん、
で親は口癖のように早く早くって言って引っ張ります、うん、で塾行きなさい宿題をやったのってもうこういうペースになってるわけです、うん、でそういう中で子供を少し放っておいて一人で考え事をさせたり一人で遊びを探したりする、
うん、
でこの僕は誰もいない世界の果てでっていうのはそういう一人っきりで過ごした少年のところレジャーランドができちゃって、もうどんちゃんどんちゃん遊べ楽しめっていうペースになってくる、
うんうん、
でそれにあの耐えられなくてまたさらに奥の方行ってしまう、
うん、
でそこで僕はちょっぴり寂しいけどでも幸せだっていうんで終わるんですよ。
なるほど、
とても意味深長なんですね、
うん、
でこのラッキーボーイというもう一冊の絵本の方はですね、はい、これもアメリカの絵本なんですけれど、あの犬が家族に飼われているけれど家族はみんな忙しいんですね、お父さんは、
うん、
お父さんお母さんも子供もみんな忙しい、それで犬のこと構わないで狭い部屋に閉じ込めたままです。だから子育ての用語で言えばニグレクトですよね、
はい、
ニグレクトされた犬はもう孤独で耐えられないわけですね、
うんうん、
でそういう中でとうとうこの犬がね塀の下土をあの手で描いて穴掘ってトンネル作って、
うん、
で隣の家に逃げ出しちゃうんです、
うんうんうん、
そうすると隣の家は実はおじいさんが一人っきりで住んでて、でおばあさんを亡くして連れ合いを亡くしてとても寂しい孤独な生活してた。ところがそのおじいさんがその、犬が迷い込んできたんで、
うんうん、
もうとっても汚れているんで、一生懸命洗ってあげてそして一緒に餌を買いに行ったりして、うんハッピーな生活が始まるわけです。で名前さえもらえなかったそのネグレクトされた犬がおじいさんにラッキーボーイって、
うん、
あの家宝物って意味ですよね、ラッキーボーイって、はい、あの幸せ者っていう意味ですけどそういう名前を付けられるんです。
うん
初めはラッキーじゃなかったけれど、
うん、
最後おじいさんと出会うことによってあのハッピーになりラッキーだったっていうこういう本なんですが、
うん
これは何を意味するかっていうとやはりネグレクトすることの罪ですね。そしてそういう孤独で阻害されたこれは悪い意味での孤独ですけれど、
うんうん、
阻害された子でも、うん、まあ今の時代ねいろいろ辛いこと多いですから失うもの多いんですがそういう中でも失った者同士がお互いを理解し合うことによってそこに絆ができたり、
うんうん、
連帯ができたりして新しい人生を開けるという、
うん、
こういうことを語ってるんですね。
なるほど、生きる支えとは何なんだろうかというところまでこう踏み込んだような内容になりますね。まあでもこの2冊ともアメリカの本ということですが、
そうなんですね。それはアメリカもフランスも日本もみんな共通のこういう先進脱工業社会においてはね、コンピューター化社会、うん、あるいは格差社会っていうの進行がすごくてですね、でこういう中で子どもの問題っていうのは日本以上にアメリカもフランスも悩んでるんですね。でそういう中で作家や絵描きがなんかメッセージを発信しなきゃいかんって、ね、しかしお説教でない形で絵本という形で問いかけている
て、なるほど。
今やもう、先進諸国っていうのは同じようなこの人間の心や命の問題で悩んでいて、でそれをこう絵本っていうのがあのしっかりとメッセージを発信してるっていうこういう時代なんだ
ってことですね。そうですね、もう本当ね絵本が国境を越えてつながってきてくれてるという感じがしますね。
絵本ほどねこれあの国境を越え民族を越えてね、うん、共通に読めるメディアってないですね。
なるほど、そういう見方もできますね、はい。さてあの作家としての、柳田さんのちょっとね、活動についてもお伺いしたいんですが、まあ、本当にこう豊富な取材活動そして執筆の数々なわけなんですけど、柳田さんを突き動かすそのバイタリティ源って何なんでしょう。
やはり少年時代に親を亡くしたり、あるいは空襲経験をしたり、そして多くの死に出会ったりしたということ、それが青春時代に自分の生涯のテーマとして、やはり自分で命と向き合い、あるいは世界と向き合って、自分なりの世界観を持ちたいな、自分なりの足で歩き、人に会い、そしてその生身の人間の中から自分なりの人生観や世界観を持ちたいなって、その思いで、まあ、社会人になったもんですから、いまだにその40数年経ってもその気持ちが消えない。
なるほど。
やっぱり子供の頃に体に染みついた何かっていうものは、大事だなと思うんですね。
なるほど。本当にそれが根っこになってるという感じなんですね。
だからそのことはこれから子供を育てる親たちにですね、子供時代に何を経験させるのか、何を伝えるのかっていうのはものすごく大事だと思いますね。
なるほど。はい。ちなみに今年はどんなテーマに、どんなふうにこうアプローチしようというお考えですか？
やはり仕事は継続ですが、これから70歳代の10年計画としてですね、はい、やはりこの命の問題、心の問題っていうのをさらに深めていきたい、それは災害問題あり、医療の問題あり、病気の中でどう生きるかっていう問題あり、そして子供をどう育てるかっていう問題ありでですね、同じような路線でやりますけれど、より深めていろんな作品でメッセージを送っていきたいなと思うんです。
わかりました。最後になりますが、番組恒例の質問なんですけども、これまでで一番思い出に残る先生というのはどういった方でした？
3人います。
3人、
はい、1人は小学校時代の担任の大貫先生とおっしゃる男の先生でした、
はい、
戦争帰りで怖い先生でしたけれど、でも小学校6年の2学期から3学期にかけて、お前たちは今本を読まないと生涯読まないかもしれない、これから午後の授業は本を読みだけをするって言うんでね先生を囲んで車座になって板の間に座らせて教室、そして先生が次々に世界の名作の本を読んでくれた、もう授業ろくに聞かないガキ大将でもその時間だけはみんなシーンとなって、先生自身がね、母を訪ねてサンデンデだとか、家なき子だとか、フランダースの犬だとか、そういうものを読むと涙声になってくるんですね。でそれを子どもたちが共有することによってとても豊かな時間を過ごした。でそれは僕にとっては小学校時代の最も豊かな思い出ですね。おかげで、まあ、私の本好きになった一つの理由でもあるんです。
なるほど。はい。
で2番目はですね、大学時代に、ドイツ語の教師で小池達夫先生とおっしゃる方がいました、
はい、
で私は勉強しない学生でしたけれど、そして小池先生最初のドイツ語 の教科書っていうのがいきなりですね、中世ドイツの中世のルッターの宗教改革をしたルッターですね、はい、の書簡集なんですよドイツ語の色も分かんないのにいきなりそういう、まあ日本で言えばね、
はい、
いきなり平家物語読まされるようなもんですね。
そうですね。
分からないから試験の時にね、で先生クリスチャンだったので、モーゼの10回をドイツ語で書けば点をくれるってそういう噂を聞いたものですから、はい、前の晩に私にモーゼの10回をドイツ語で20回ぐらい書いて暗記しましてね、で答案用紙に書いたんですよ。でこれで言うだななんて思ってたら罰だったんですよねそう甘くなかった、
はい、
でも先生はね、そういう僕をね、追試験させてくれて、そしてね、卒業後の方がむしろね、絶えずコミュニケーション取ってくれて、先生の著書は必ず送ってくださるし、あるいは秘書先に読んでくれたりとか、クラスの中で一番いい加減だった私をね、一番生涯94歳で亡くなるまで、交流続けてくれました。それから3人目は、
はい、
臨床心理学で文化庁長官もやられた河合駿先生です、
はい、
これはもう20数年間お付き合いさせていただきました。最近病気で倒れて今闘病中でございますけれど、私の亡くなった子供がですね、心を病んでいて非常に私が辛い時にですね、直接的なカウンセラーだったわけじゃないけれど、何気なくこうお会いして、その辛さを話した時にね、ある時にその仏教の内観という研修を受けたらどうかと、精神科医に勧められたんで、そんなことやって意味あるんだろうかということを聞いたんです、
はい、
そしたら先生がね、ちょっと考えられてね、そのことが一般的に意味があるかどうかではなくて、あなたが柳田さんが本当に崖っぷちに立った思いで命がけで何かをやってみようとするか、その瀬戸際に立ったつもりでやるならばどんなことでも意味があると、そうでなかったら何をしても意味がないって、こうおっしゃったんですね。本当にすごい言葉だと思いましたね。でそういう時に親は100点取らなきゃいけませんって言われた。 85点でも93点でもダメだって、100点じゃなきゃダメ、それは失敗するかもしれないけれど、本当に駆けっぷちに立った思いで向き合うということは、これが大事なんだっておっしゃったんですね。これはすごい人生の教師でした。
なるほど、そうですか。そういった先生方に恵まれて今の柳田さんがいらっしゃるということになるわけですね。ラジオ版学問のすすめ、本日はノンフィクション作家の柳田邦夫さんにお話を伺いいたしました。先生どうもありがとうございました。
どうもありがとうございました。
ラジオ版学問のすすめスペシャルエディション、ラジオ版学問のすすめスペシャルエディション、ノンフィクション作家の柳田邦夫さんをお迎えしての後編をお送りしました。今日お話を紹介した柳田邦夫さん、やっぱりこう大人として今絵本を読むべき、そして子供には男親が今絵本を読むべき、深く染み入りました。実践します。ラジオ版学問のすすめスペシャルエディション、本日の授業はこれにて終了。生徒は私、蒲田健でした。